健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。さあ、今週もお話を伺うのは北陸大学薬学部教授、中川照明先生です。先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今月1月はメタボリックシンドロームに関する知識あれこれというテーマでお話を伺っています。今日はその2回目です。先生、先週メタボリックシンドロームについて基本的なことをお話しいただきましたが、先週も出てきましたが、メタボリックシンドロームと判定されるには腹部肥満、高脂血症、高血圧、糖尿病の4つの危険因子が関係しているということでしたよね。
そうですね、はい、またこの一つ一つの危険因子の程度が軽くても、例えば内臓脂肪が溜まっていてですね、でこれら の危険因子がさらに重なってくると動脈硬化っていうのは非常に強く進むんですよね、
はい、
でそのためにインスリンの働きが弱まったりですね、あるいは血栓、目詰まりですね、血管にですね、そういう目詰まりができやすくなったりってことも分かってるんですよね。ですからその腹部肥満とか、あるいは高脂血症とか高血圧とか糖尿病の4つの因子が全くない人の危険度をですね1とした場合ですね、
はい、
危険度が1つ、その4つのうちの1つあるだけの人の場合はだいたい5倍ぐらいの危険度になると言われてますね。
そんなに増えるんですね、
はい、ところがその危険因子がですね 3,4 個重なりますと、その10年後にはまあ狭心症とか、あるいは心筋梗塞のような病気を発症させる危険性が飛躍的に増加してですね、その正常人に比べて36倍ぐらい高くなると言われてるんですよね。
あ、そうなんですか、はい、その危険度が増すときに自覚症状はあるんですか。
これ実はこれらの危険因子の多くっていうのがですね、あんまり自覚症状が現れない病気疾患なんですよね。それでもちろん動脈硬化っていうのは確実に症状がなくても確実に進んでいくんですよね。しかも静かに知らないうちに進行していくと。そのためにある日突然心筋梗塞とか、あるいは脳梗塞といった重篤な病気を起こしてしまうことがあるんですね。ですからはっきりした自覚症状がなくてもですね、定期的なそういう検査をしていく必要がありますよね。
やっぱり検査は大事なんですね。
そうですね。
そしてその内臓脂肪がたまるということにも関連しますが、肥満とよく言われますが、はい、この肥満だと必ず減量しなきゃいけないというものなんですか。
いや、これはですね、健康上心配のない肥満というのとですね、あるいは治療が必要な肥満症という病気とですね、また違うんですよね。で内臓脂肪が溜まっている場合はですね、動脈硬化の非常に危険な、危険因子となるのでですね、減量して痩せる必要があるんですけど、しかし太ってるからといってですね、全てが減量対象になるわけじゃないんですよね、
うん、
で日本肥満学会という学会がありまして、この場合ここの学会ではですね、太っていることをですね、肥満とそれから肥満症っていう2つの形に分類してるんですよね。
じゃあその肥満と肥満症、はい、具体的にどう違うんですか、
はい、これは一般に肥満というと BMI ボディマスインデックスがだいたい25以上の人を肥満というんですけど、特に健康上問題なければですね、心配いらないんですね、太っててもですね。しかし太ってることによって健康障害を起こしている場合があるんですね。例えば高血圧とか糖尿病以外にですね、脂肪肝とかですね、あるいは睡眠時無呼吸症候群とかですね、あるいは太っていることによって腰痛とか、あるいは月経異常とか、このようなものが肥満とも関係しているんですよね。でそれが減量することによって症状が改善されるというのが見込まれる場合には肥満症と言われているんですよね、
はい、
ただし腹部肥満、お腹の周りが太っている場合ですね、この場合はですね、将来病気を起こす可能性が高いので、今病気を合併していなくても危険な肥満に含まれているので肥満症というふうに診断されますよね。
あ、なるほど。でその肥満といえば脂肪が蓄積された状態、はい、でその脂肪にも内臓脂肪と先ほど出てきました皮下脂肪がありますよね。
そうですね、はい、
その2つの違いはあるんですか。
これは内臓脂肪を分かりやすく言いますと、内臓脂肪は貯金でいうと普通預金でですね、
はい、
それから皮下脂肪は定期預金だと言われているぐらいの、言われてますよね。どういうことかと言いますと、その内臓脂肪と皮下脂肪ではですね、そのエネルギーの使われ方も違うんですよね。 ってエネルギーが貯めてですね、まあ、直近に例えた場合ですね、内臓脂肪というのは日々の生活のために必要な、まあ、普通貯金のような役割をするのが内臓脂肪なんですね、
はい、
皮下脂肪っていうのはいざという何かあった時にですね、災害とかですね、そういう時にやっぱり遭難したとか、そういう時には皮下脂肪っていうのがそのまあ定期預金とか、それから積立預金の役割を果たしてですね、その蓄えに役立つということなんですよね。つまりその内臓脂肪は比較的容易にたまるもの、しかし容易に燃焼、要するに減らすことができると。で、日々の食事とか運動を心がけていればですね、この内臓脂肪っていうのは減らすことができるんですよね、簡単にですね。
あ、そうなんですね、はい、たまりやすい分燃やしやすいということなんですね、はい、この内臓脂肪がたまってくる蓄積、まあ、見た目には内臓ですからわからないこともあると思うんですが、はい、これを見分ける実際に見る時の方法というのはありますか？
はい、そうですね、これは肥満というと一般にはだいたい体重だとか、あるいは BMI とかっていうもので判断されますが、これらの数値では体のどこに脂肪が多いのか分かりませんよね、
はい、
で、まあ、脂肪のどこに溜まってるのかっていうのを正確に判定するにはですね、レントゲンの CT 検査がどうしても必要なんですけど、おへその位置のですね、その脂肪面積がちょうど100平方センチメートルを超えるとですね、腹部肥満っていうのが判断されるんですよね。これはまあ、CT でよくやるとすぐ分かるんですけど、はい、このもし CT 検査でやらなくてもですね、おへその位置のウエストの周囲を測るだけで大体それに相当するのが分かるんですね。それがまあ男性の場合にはウエストのおへそのところのウエストが85センチ、女性では90センチを超えると脂肪面積が100以上というふうに判定されるんですよね。
あ、それは先週もお話しいただいた基準ですよね。
はい、
なるほど、そういうことから基準が決められてるんですね。
そうですね、はい、
分かりました。ということで今週はメタボリックシンドローム、特に肥満、脂肪についてお話を伺いました。はい、お話を伺ったのは北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。